マタイの福音書の第6章5節から15節。1月に入りますと、教会学校では祈るということについてご一緒に学んでいきますので、私たちもこのところで主の祈りから始めて、祈り求めるということをご一緒に理解していきましょう。マタイの福音書の第6章、このところは三条の説教というふうに言われるものの一部分になります。で、祈るということについて書かれているんですが、9節からのところに特別に主の祈りと私たちが慣れ親しんでいるものが出てきますので、そこを追いながら少し前後も含めて見ていきましょう。マタイの福音書の6章の9節のところです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。ここで天にいます私たちの父よというふうに呼びかけて祈るのだと言われています。私たちが祈るというその言葉は、天にいらっしゃる私たちの父なる神に向かって祈られる言葉だということを覚えておきたいと思います。この6章の前半のところでは、人前で善行をしないように気をつけなさいということが言われています。施しをするときも、街道や通りで施しをするような、そういうことをしてはいけないのだと。施しをするときは、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださると。まずそこから始まって、次に祈るときには、施しの次に祈るときには、偽善者たちのようであってはならない。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。むしろあなた方は祈るときには自分の奥まった部屋に入って祈りなさい。戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださると。祈りというものは、人に見せるため、人に聞かせるためのものではないのだということが言われています。そして祈るときには、自分の奥まった部屋に入って祈りなさい。人があなたが祈っているのか祈っていないのか、そういうことがわからないようなところに行って祈るのだというんですね。で、私たちは、人の目をとかく気にするところがありますし、この言葉は、祈りの言葉は、あの人のように流暢ではないとか、そういうことを気にしたりもします。また、信仰深さというのが、一日どれくらいの時間を神に向かって祈っているのかというようなことで、測られるような、そんな雰囲気もあるでしょう。しかし、本当のところを言ったときには、人がどれほど祈っているのかということは誰にもわからないことであり、そして人に知らせるようなことでもないというわけですね。あの人は全く祈っていないのではないかと思われても、それでもいいということなんです。隠れたところに入って、自分と神様との関係の中で神に向かって祈るのだということが言われています。で、その時の神というのは、私たちの父なる神であって、親しい間柄として私たちが呼びかけて祈り求めることのできるお方です。遠く離れて天にいらっしゃって、私たち人と大きく隔たった存在としての神ではなく、 確かに天にはおられるのですけれども、私たちにとって父同様に親しい、近しい関係の方に呼ばわって私たちは祈ることになります。その父なる神は、先ほどのところには隠れたところにおられる父であり、隠れたところで見ておられる父だというふうに言われています。私たちが戸を閉めて奥の部屋に入ったときに、その様子を知っておられる方、その祈りを聞いてくださっているお方、そのお方に向かって私たちは祈ります。このお方は生きて働かれる神ご自身です。物のように祀られていて安置されていて、そのものに向かって祈るのではなく、生きて働かれ、手を伸ばし、足を運び、私たちのために御業を行うという、その生ける神に向かって私たちは祈り求めることになります。そのようにして私たちは天にいます私たちの父よと呼びかけて、神ご自身に向かって祈ることを覚えて、その次からの中身に入っていきましょう。主の祈りはイエス・キリストが弟子たちにこう祈りなさいというふうに教えた言葉ですけれども、前半3つ神に向かっての祈りと、後半3つ私たちの生活の中においての祈りというふうに分けることができます。前半3つはまず1つ目、皆が崇められますようにと導入部分があります。神ご自身の皆が崇められるように、この崇めるという言葉は清く分かたれて称えられるという意味です。他の何者と並べてこれが一番優れているということではなくて、他に比べ物のないものとして高く掲げられて崇められるということを意味しています。ですので、神様ご自身の聖なるお名前が、その存在が高く掲げられていくように、それは私たちの日常の生活の中で、また全世界の現実の中で、神ご自身が崇められていくようにという願いです。そのことは御国が来ますようにという次の祈りにもまた含まれてきます。御国が来るというのは、神ご自身の支配、神ご自身の統治がことごとく実現し、その中にすべてのことが収められていく状態を表しています。神が良いものとして、この地を回復させようとし、そこに神ご自身の秩序を再現しようとしておられるときに、その御国が余すところなく神の御業が実現して、ここに来たるようにと、そのことを祈るものです。当然、この時の神の民と言われるユダヤ人たちにとっては、神の御国の到来ということは、今敵国の支配の中にあるそのことから免れて、もう一度自分たちの国の再興がなるという、そのことを求める祈りでもありました。しかし、このところで、御国が来るようにと祈りなさいと言われているのは、自分たちが求める自分たちの御国が来るようにということではなく、神の皆が崇められ、神の御国が来るようにと、神ご自身のスケールで測った時の事柄を追い求める祈りになっています。さらには、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈られていきます。天というのは神ご自身の支配が完全な形で実現をしているところというふうに考えていただくといいでしょう。ですので、神様ご自身の御業がその通りそのままなっていくわけです。しかし地というのは、ひとたび罪の混乱の中に貶められてしまっている以上、 神の御心がその通りそのままに一筋縄で行くわけではないところになっています。その罪の現実とのせめぎ合いの中で、神の御心が天において行われるように地でも、その通りそのままに貫かれて行われていくように。このところに、イエス・キリストは弟子たちに対して、あなた方はまず神の現実を求めるのだということを教えていきます。神のなさろうとしていること、神が歴史の初めから私たちの間に与えて約束してきてくださったこと、神が今なお熱心に私たちに目を留めて、その私たちに働きかけて実現しようとしておられることが、その通りに実現していくようにという祈り願いです。それに合わせるようにして、後半の三つの祈りが再び続いていくことになります。後半の一つ目の祈りは、私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいという祈りです。神の御心が神の国がというふうに言われていた神のというものを求めた前半と打って変わるようにして私たちの日ごとの糧を与えてくださいという祈りに導かれていきます。私たちは神の現実を祈り求めることがもちろんできるわけですし、それをするように進められていますが、同時に私たちにとって最も切実である自分自身の生活についても祈ることを勧められています。今日という一日を私たちは何でもって生きるのか。もちろん自分の努力や心がけや行い、取り組みによって今日の一日を素晴らしい良きものにしようと願うこと、取り組むことは重要なことです。と同時に私たちが最も根底において誰に何を求めて生きるのかということが問われる場面があります。私たちは日ごとの糧、つまり今日食べる分、今日なすべき分、今日の生きるべき生活のすべてを神様によって与えられて歩んでいくっていう、このことを覚えてなお祈るということが求められています。ここで言う祈りというのは、これをしてください、あれをしてくださいということはもちろん含まれていますけれども、それを神に向けるということについて、それがどこから来るのかということを信仰の表明として祈っているわけですね。日ごとの糧を与えてくださいと祈るよりも、額に汗して働きに一刻も早く出かけていった方が良いではないかと思うならば、私たちはこの祈りをしなくなっていくことでしょう。確かに私たちが額に汗して働くことも、一刻も早くそこに出かけていって十分な働きをすることも大事ですけれども、それより以前に、神の前に日ごとの糧を与えてください。私は労しますけれども、その労を通して、あなたがこれを豊かに養ってくださるのであり、備えてくださるお方です。あなたを抜きにして私の労苦は虚しいものです。という信仰があるからこそ、日ごとの糧をお与えくださいと祈りつつ、毎日の生活に取り組んでいくことになるでしょう。さらに、私たちの負い目をお許しくださいと出てきます。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという、その言葉が付け加えられてのことになります。負い目というのは、負債、借金を意味しています。借りたら、それを返さなければなりません。それは義務であり、返し切るまではその人は、借金の貸した人の支配下にあるということを意味しています。しかし、その負い目をお許しください。それを免除してくださいという意味になります。それを免除することができる条件として、 私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというふうに付け加えられます。まず自分自身が他の人との関係の中で和解の必要なところ、自分の中の憤りや怒り、不安、そういったものを解消して健全な関係を保ちつつ、自分自身の負い目についても神の前に許しを請うということです。14節15節にはそのことを改めて説明してこう書いています。14節、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。で、このところには偽善ということがあるわけです。祈るときに偽善者のように四つ角に立って街道で祈ってはいけない。それよりはあなたは奥まった部屋に入って祈りなさい。で、その中身、内実というものは外見を飾る祈りの素晴らしさではなく、内容を伴う、内実を伴う祈りである必要があるということですよね。ですので、人の前に許しを請うたり、また自分自身が人の罪を許したり、そのような実際的な神の前にあるへりくだりを必要とする、その歩みの中で、この祈りというのは祈られていくことになります。このような祈りというのは、決して人前で胸を張って祈るようなものではありません。もちろん人を許すということは難しいことです。葛藤もあるでしょう。その一つ一つについて、私たちは人前で口に出して祈ることができるでしょうか。正直な思いというのは、決して人に聞かれたくないものであり、自分自身の内面を深く探られていくことです。それは人の前での祈りですることではなく、自分と神様との関係の中で、奥まった部屋での格闘の末になさられていく祈りになるでしょう。そのような中で人を許す、そして神の前に自分も許されていく。さらには、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいというふうに言われています。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。これは地に住む私たちが必然として祈るようになるものです。神ご自身の現実がなるようにと祈るわけですけれども、毎日毎日の生活はその通りそのままに速やかに実現するものではありません。私たちが地に住み生きるときには試みがある。試練という意味でもありますし、誘惑という意味でもあります。私たちに降りかかる困難、災い、試練というものがあるでしょう。合わせて私たちの内側から外側から私たちを引き寄せようとする罪の誘惑、悪しきことに私たちを誘うものがあります。それに合わせないで悪から私たちを救ってください。神の支配の領域の中に私たちを移してくださいという祈りです。ここに私たちの現実ということを余すところなく神の前に祈る、生活の糧のこと、私自身の内的な葛藤のこと、外的な試練のこと、それらを含めて私の現実を神の前に持ち出して祈るということが進められています。で、このようにイエス・キリストは弟子たちに向かって、こういうふうに祈りなさいと教えられました。そして教会はこれを主の祈りとまとめて、 繰り返し繰り返し教会の中でこの言葉が唱えられ祈られてきました。私たちの教会の礼拝ごとにこの祈りを共にしています。また皆さんの中にはお家の中で自分のデボーションの中でこの祈りをされる方もいらっしゃることでしょう。今でも全世界様々な教会に行って、では一緒に主の祈りをというふうに言えば、私たちの共通の言語としてこの祈りを共に神の前に祈ることができます。ただ気をつけていただきたいのは、7節からのところにあるように、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけないというふうに言われているんですね。で、イエス様がこう祈りなさいと言ったのは、この言葉を正確に一日に何度となく繰り返して祈ることがあなたにとって必要なことだと言われたのではありません。この祈りをおまじないのようにして口にすれば、口にした分だけ神様との距離が近づき、祝福が近づくというふうに考えてはいけないと言われているわけですね。で、ここに言われている祈りは何かというと、父なる神に向かって祈るんだ。このお方は生きておられる私たちの父なる神であり、私たちは神の現実を求め、神の現実が私たちの生活に及ぼされるように祈るんだ、ということを教えています。そしてその祈りは多岐にわたっていきますので、私たちはこの事柄に基づいて、私たちは日常の糧をお与えください。今日はどういうことがあります。どういう人が会います。どういう人と関わります。どういうお仕事があります。どういう必要があります。と、そのことを余すところなく神様に向かって祈ることができるわけです。負い目を許してください。私たちはその度ごとに、今私にとって必要な人間関係の修復とはどういうものだろうか。そのことを心に思い浮かべながら祈ることができるでしょう。実際的な試みは何でしょうか。私が今日遠ざけられたい悪とは何でしょうか。本当に助けを必要としている部分って今日私にはどういうことがあるだろうか。それを私たちは私たちの現実の中で祈るわけですね。そしてぜひ覚えておいていただきたいことは8節の最後のところですけれども、あなた方の父なる神はあなた方がお願いするその先にあなた方に必要なものを知っておられるということです。私たちがこの言葉を持って祈ろうとするその時に、私たちが祈るよりも先にこうして祈られようとしている一つ一つのことを、そこにある必要を神様は知っていらっしゃる。イエス様がこう祈りなさいと言った時に、私たちの現実を祈りなさいというふうに言われたことそのものが、イエス様は私たちが祈らずに生きていけるものだとは思っていない、祈らずに私たちが神から離れて生活できると思っていない、私たちには必要がある、毎日の生活に必要がある、神様の御手が触れるべき現実があるということを知って祈りなさいとおっしゃっているわけです。主の祈りが私たちの日常を含んで多岐にわたって生活の中で祈るようにと勧められた祈りであることは、神様がそこに必要があるということを知っているよ。あなたが生活のすべてのことを祈るとき、私はそこにあなたが必要を覚えていることを前もって知っているのだよ、というその語りかけを含んでいます。ですので、祈るというときに、ぜひいろんなことを心配なさらないで、神様の前に率直にそのままにお祈りされることをお勧めしたいと思います。こう祈りなさいと言われたからといって、その言葉を一言一句間違えてはいけないということではありません。今日私にとっては 日ごとの糧というのが大きいのだと思えば、そこを大きく祈ることもまた許されていることです。神様は私たちの祈ることを知っていらっしゃる。祈りにならない祈りもまた知っていらっしゃる。そうであるとするならば、私たちは本当に何をも恐れることなく、心配することなく、そのままに祈ることができることです。ぜひ、イエス様が教えられたように、私たちは神の現実の中に生かされたいという思いを持って、この毎日の生活の中で神に祈って歩んでまいりましょう。しばらく黙祷いたしましょう。